皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日がですね、21日ですね。今日僕が収録し20日ですから21日になりますけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。だいぶですね、もう寒い日ばっかりで、仲間とかも風邪ひいて、僕も前風邪ひきましたけど、風邪ひく話ばっかりしてましたが、これからはですね、暖かくなるいい時期、春が近づく、こういわゆる三寒四温というかいい時期になると思うので、ちょっと張り切っていきたいと思いますが、僕の近況はというとですね、実は一つ怖い目に遭いまして、それをちょっとお話ししておきたいんですが、僕はサーフィンが趣味なんですよね。で、まあ、10年以上やってるんですけれども、この前千葉に行った時にですね、ちょっとまあサイズもあってすごく大きいわけじゃないんですが、すごく大きい時僕は怖くてやりませんので、まあサイズがそこそこあったわけですよ。で、まあちょっと荒れてたと、風もあって荒れてたんですが、あるね、こけた瞬間に、リーシュコードといって、サーフボードと足を紐で止めるんですけど、それが切れちゃったんですよね。で、荒れていてですね、こう、白波ってわかりますか？サーフィン用語でスープって言うんですけど、白波がバーッとこう、岸に向かっていくところに乗っかってしまって、板がこう、バーッともう行っちゃったわけですよ、岸まで。だから僕は丸裸になってしまって、でもサイズがある日って結構、波乗りをしている場所って比較的沖の方なんですよね。なので泳いで帰らないといけないわけですよ。なんだけど僕はですね、こんな長くやってるくせに泳ぎがすごい苦手で、めちゃめちゃ不得意なんです、泳ぎっていうのが。なのでもうかなり焦ったんですよ。うわやっぱりな、俺もう帰れるかなと思ったんですよ。だけどね、人もあんまり周りにいなかったので、平日行きましたからね、いなかったので、これやばいなと思ってぐっとこう根性を入れてですね、泳ぎ始めたわけですが、まあしんどいんですよ。で、もうつかなくてですね、うわもうこれダメだと、もう最近体力を持ちていて、はぁはぁなんつってなっててですね、うわこれもやばいと、このままいってやばいと思いながら、やばいやばいと思いながら行って、最後もうこれ以上行くとやばいんじゃないかと本当に思った時に、恐る恐る足届いたらいいなと思って足をつけたらですね、足がついたんですよね。でまあなんことなきを得たというオチなんですが、まあわずかね5分ぐらいかもしれませんけどね。で僕からしたらものすごく怖くて、うわ終わる時ってでも一瞬だよなとその時思いました。人によってはね、全然見てたら多分大したことなかったと思うんですよ。だけど本人は必死でしたからねと思ってですね、なんかね、やっぱりやることやっとかないといけないなというふうに思ったというのがありましたね。だからまあやることを今年もやっていこうと思っております。でもう一つは仕事のことなんですが、先々週と先週から2週間にかけてアンケートを皆さんにお願いしました。それは何かというと、ふぐろお世話になっている皆さんにですね、プレゼント企画として、都内から始めると思うんですが、皆さん集まってですね、僕も当然集まって勉強会みたいなもの、勉強会とか懇親会みたいなものですね、勉強会で一方的に聞いて、その僕とも誰とも喋らずに帰るとかいうことはやっても僕は意味ないと思ってるので、そういったらポッドキャストでいいじゃないですか、音声でいいので。そうじゃなくて実際会話をして悩みを共有したり、うまくいったね、自分の歴史を共有したりしながらですね、刺激を受け影響を受け仲間を作ってみたいな場を作りたいと思っていたので、起業したい人もね含めて、起業したいけどイケイケじゃなくて悶々としている人とか悩んでるだけの人も含めて、さらに起業したけど悩んでる人、起業したけどイケてる人とか、誰かときっかけを作りたい人とか、僕と会いたい人とか含めてですね、とにかくちゃんと会話をするという場として、勉強会という名前にしますけどね、まあ、交流会でも親睦会でも懇親会でも飲み会って名前でも何でもいいんですが、コンパでもいいですよね、女性は来ないかもしれませんけど、でもいいんですけど、とにかく懇親会という形で、コミュニティ会という形でやろうと思っているということが一つと、もう一つは今までもやってみたいに、ポッドキャスト上でですね、いろいろ対談して面白い人との音声を配信するっていう企画、どちらが皆さんやりたいですかというアンケートを取ったんですよね。そうすると面白いことに2週間かけてやると、1週間目はだいたい半々だったんですが、2週間かけてやるとですね、やっぱ勉強会の方が圧倒的に多かったんですよね。100対50ぐらいになりました。でもちろん僕のお客様は海外の方が多いので、海外で聞いていただいている方とか、アンケート答えた方の国はね、統計が出るので分かるんですが、海外の方は当たり前だけど音声がいいということでしたし、ご意見としてもね、海外にいるから行けないからとか、日本に行ったら行きたいけど行けたら行けないので音声でということが多かったけれども、日本にいる人はね、やっぱ圧倒的にそういうのに行きたいというか、そっちの方がいいという方がですね、 多かったんですよね。ですから、まあ、これも、まあ、これもね、お友達とこの喋ってたんですが、トレンドかなと思っていて、皆さんやっぱ仲間が欲しいし、影響を受けたいし、刺激も受けたいと、自分の空気を変えたいと思っているんだなというふうに改めて思いました。で、僕もしつこいですけども、普段から、モグラみたいにね、こうやって人前に出ずに仕事をしている場合が多いので、お客さんとは会ってますけどね、会ってますから、そういうのもちょっと今年はちゃんとやっていこうと、改めて気づかされましたね。ですから、河野達夫のセミナーをしますとかね、いくら払っていただけ、安いセミナーですかね、みんなで学んでくださいとかつって、じゃあ始めます、終わりました、みたいなんじゃなくて、もっとちゃんとね、みんなが参加できて、つながりが持てるような、僕とももちろんそうだけれども、それでないと意味がないと思うんですよ。そうじゃないと、ポッドキャストでね、僕が喋っていればいいだけじゃないですか。だからそれをちゃんとちょっとやっていこうかなと思っています。で、一回で、終わりに しないようにしたいと思っているので、いろいろね、僕の奥様も来てもらおうと思っているし、対談的なものがその場でリアルでできればいいなと思っているので、まあまあ、楽しみにしていてください。やることに決めました。で、しつこいですけど、対談もやります。対談もやります。それもね、二人ぐらいも、収録のスケジュールも調整していますので、ちょっとね、一風変わった話になると思いますね。これもまあ面白ければいいと思っているので、皆さんためになりしかも楽しい、ものにしたいなと思っていますので、楽しみにしていてください。で、ちなみにもう一回アンケートをさせてください。ですね、都内でやっていくわけですが、内容はね、またちゃんと言いますよ。だけど面白いものをしたいのと、ただ単に来てね、勉強することにしたくない。っていうことなんだけれども、それですね、参加するときに、ちなみに日程をもう決めたいんですよ。春には僕やりたいと思ってるので、決めたいと思ってるんですが、これもね、せっかくつながりが持てたので、みんなに聞きたいんですが、これは参加してもいいなと思っている方だけ対象ですけど、土曜日とですね、平日の夜ってどっちがいいですかということですね。多分、平日の昼間だと、もちろんいいんですよ。平日の昼間でもう創業している人だけ相手にしてもいいんだけれども、それだとね、今回の趣旨とは外れてしまうので、多分副業というか、まだね、サラリーマンしてる人とか OL してる人も含めて、当然来てほしいと僕は思っているから、土曜日と、平日の夜どっちがいいですかね。これは本当に具体的に聞いてます。ですから、日程調整の、確認に確認じゃないな、参考にしたいので、ぜひアンケートに答えてください。土曜日がいいよとかね、平日の夜がいいよとかにあれば教えてください。河野達夫アンケート、河野達夫アンケートって検索すると出てきます。河野達夫アンケートというと、アンケートに答えるページが出てきますので、そこにある土曜日がいい方はこちらとか、平日がいい方はこちらっていうところのクリックをしてもらえると、嬉しいですね。それでちょっと、また決めたいなと。まあね、またね、それが半々だったら悩みどころなんだけれども、さすがに半々ないんじゃないかなと思っていて、思ってます。で、親睦を深めるんだったらね、飲み食いをするという場も作りたいと思っているので、平日の夜だと必然的に夜がすごく遅くなると思いますね。だって、なるじゃないですか。でも土曜日だったら比較的余裕を持って、できるんじゃないかなと思うので、それも含めて、ちょっと、教えてもらえればとても嬉しいなと思いますね。またね、両方やりますって言うかもしれないけど、ちょっと、皆さんの考えが聞けて面白いなと思ったので、言ってください。あとは、Facebook と Twitter で言ってもらってもいいですよ。皆さんから意見僕もらったんですよ。直接メールをもらった方もいて、Facebook でメッセージをもらった方もいて、それはね、具体的に、こういう方がいいよとか、こういうことやってくれとかいうふうに言っていただいたので、とても助かったので、Facebook とか Twitter でもぜひ絡んでください。最近ちょっとやり始めてます。都内でやったらね、そういった、つながりがあるのかなと思うので、少しいじり始めてるんですよね。今までアカウント作っただけでしたけどね。ですから、河野達夫の Facebook とかでもね、ぜひお友達になっていただければなと、で、声をかけてもらえればなというふうに思っています。はい。ということで、少しですけど、河野達夫アンケートということで答えてくださいということですね。で、今日のトピックに行きましょう。今日は知らせが長くなりましたね。ただ僕はワクワクしてる。わかります？これやりたいみたいな。ですから、ポッドキャストの方も一緒にその雰囲気を味わってもらえばいいと思うし、ちょっと伝えたかったんですね。だから対談もあれですよ。なんか希望があればね、Facebook とか Twitter で絡んでもらえばいいと思うんですが、まあいい加減しましょう。今日のトピックです。今日のトピックはですね、タイトルが、有料と無料の狭間でというタイトルですね。有料と無料の狭間でというタイトルです。で、これはですね、今日何を言うかというと、サービス業をしている方とかでよくこういう悩みがあるんですよ。まあ、化粧品とかでね、無料サンプルを配っている人とかでもあるんだけれども、大体サービス業の人が持つ悩み、無料と有料の狭間で もうこれでピンとした人いるかもしれませんけど、どういうことかというとですね、よくウェブサイトに、無料相談受付中みたいなオファーを入れる方って多いと思うんですよね。無料相談受付中みたいな。例えば僕みたいなホームページ制作だったり、コンサルティングをしている会社ももちろんだけども、カウンセラーとか、留学斡旋とか、何かの代行をしているサービスとかであれば、反応を取るようにする。つまり制約をしてもらいやすくするためには、この2ステップ、まずは無料相談を受けるみたいな、手法ですね。これは、ものすごく有効ですよね。だから僕ももちろんやっているわけですが、ただですね、やってる人はわかると思うんですけれども、反応が結構取れてくると、困ってくることがあってですね、無料相談受付中とかってやってたら困ってくることがあって、それは何かというと、ずっとですね、無料で相談され続けて、その人から、され続けて、有料に切り替えるタイミングが来ないとか、ないみたいな、悩みっていうかね、そういう気持ちになるってことがあるんですよ。皆さん経験あると思うんですよね。そう思ったことがあると思うんですよ。どういうことかだったら、1回目で無料相談しましたと、でペケペケについて教えてくださいなんて、それはこういうことですよなんて教えたら、あ、そういうことでよくわかりました。で、もう1個教えてくださいとか、いや、その点ってこういう意味ですかとかってやるとですね、ずーっと続くんですよね。当たり前ですよね。やりとりなんだから。ずーっと続くと。で、僕もこういうことにですね、昔は随分悩みました。悩みました。なので、今日はこのですね、無料と有料の狭間で揺れるというか、無料で何かを提供してしまったからこそ有料にするタイミングの狭間で、悩むみたいないう人についてですね、僕なりにその区分けの仕方というか、考え方をちょっとお話をしたいなというふうに思っています。で、ちなみにですね、さっき、不安が出てくるって、悩みが出てくるって言ったんですけど、無料でお客さんに、無料相談とか無料カウンセリングでもいいんだけど、無料で何かを提供する、情報とかノウハウの場合が多いんですが、提供し続けている場合に、何を結局思い悩むかというと、結局無料だからずっと無料で対応してしまうので、情報だけ取られて、ネタとかノウハウっていうふうにも言えるかもしれませんが、例えば例を出した方がいいと思うので、会社設立をしている人だとしましょうか。海外の人だったらね、いろんな事務所がやってますけれども、日本だったら会計事務所っていうのかな、税理士事務所とかもやってるじゃないですか。会社設立を代行しているとしましょうか。そうするとですね、会社設立のための無料相談をやってても、設立の方法みたいなこととか、注意点みたいなことを何回も何回も聞かれてしまうとですね、設立に関する自分たちのノウハウとか経験とか知識が、吸収されたまんま労力だけ使って終わってしまうんじゃないかっていうふうに思ってしまうということなんですよ。思ってしまうっていうか、思いますよね、普通はね。最初の頃はもう無理もないことだと思うんですよ。思ってしまうということだと思うんですよね。なんだけど、このいう時の対処方法っていうか、区分けの仕方っていうのは、僕はですね、二つのパターンがあると思う。二つのケースによって分かると思っていて、何をどうしたらいいよってことは今日僕らに言いたいわけですけれども、二つのケースがあると思っていて、一つ目は、今言った会社設立とかみたいに、申請代行をしたりとか、留学斡旋もそうですよね。学校の入学手続きの代行をしたりしますからね、とか、あと契約書作成をする行政書士の人たちみたいな、申請代行みたいなする人たちとか、そういう、なんかの作業を請け負って、費用をもらっている人たちが、その受け負う作業そのものに対してはすごいノウハウとか勉強量とか知識とか経験がいるんですよ。いるんだけれども、その受け負う作業そのもののやり方について自分たちのミソである部分を吐き出さされるみたいなパターンで思ってる場合。だから自分たちが提供するサービスそのものは何かをやってあげることなんだけど、そのやり方そのものを聞かれて不安になってるってケースの対処法と、っていう対処法と、もう一つは、そうじゃなくて、コンサルティングとかカウンセリングとかコーチみたいに、相談を受けること、つまり答えることそのものに費用が発生させる場合ですよね。何かをやってあげるんじゃないですよ。答えてあげるだけ。やり方を答えてあげたり、その相手に地域を分け与えるだけそのものがお金になっている場合でですね、対処が変わるんですよ。だからここをまず履き違えてはいけないということなんですね。で、一つ目の その専門的な何か、あの自分たちの知識経験とか立場とか許認可を武器に何かの作業をしてあげるという時に課金する時に情報を出し続けたら無料で取られて終わってしまうかもしれないという時はですね、これの対処方法はめっちゃ単純で、あの全部出せばいいじゃんっていうのが僕の意見です。全部出せばいいじゃんというか、全部出せば出した方がいいというのがいいんですよね。で、特に、まあ、ステージによっても違うんですけど、お客様が多くないとき、それほど多くないときは、全部出していった方がいいと思いますね。で、なぜかというと、そもそも第一として、最初からですね、都合がいいように、吸収だけしてやろうなんて思っている人はですね、いるのかもしれません。いるのかもしれませんが、ものすごく少数派だと思いますね。ものすごく少数派だと思います。いますよ、確かに。います。いますけど、確かに少数派であるということですね。だから、そもそも気にする必要はないということが一個あるし、もう一つはですね、対応している方からすると、さっき言ったみたいにこう、いや、全部取られちゃうかもしれないと見えるかもしれないけども、大概はですね、そんなずる賢くやってやろうなんてお客様はいなくてですね、いなくて、他者と比較しているから、最後まで詳しく聞いて、疑問点、こっちで出た疑問点もこっちで聞いてとか、こっちで聞いた疑問点も向こうに聞いてとかってやってるわけですよ。で、とにかく最後まで納得するまで疑問点を解消して、対応が信頼できる方にしましょうという。じゃあ、要は、あなただったらどうやってやるんですかってことを聞いてるかもしれないわけですよね。どうやってやるんですかって聞いてるのは、あなただったらどうやってやるんですかって聞いてるのかもしれないわけですよ。もしくは、まだまだね、比較しないかもしれないけど、その会社、あなたそのもの、自分そのものに不安があるので、どんな風に進んでいくかとか、どういうポイントでやってるのかなというところを、しっかり確認していこうとしてるだけなのかもしれないわけですよね。わかります?だから、全部取ってやろうということじゃなくて、まあ、つまり不安なんですよね。不安。価値があるかどうかを確認してるだけだったりするわけです。もしくは自分を納得させてるかね、かもしれませんよね。特に会社設立なんかそうじゃないですか。会社設立をもしね、したいけどどうなんだろうと思ってる人なんて言ったらね、自分を納得するためだけに人に質問する場合もあるわけで、だから、無料で出してしまったら、情報だけ取られるんじゃないかなんて思っているとですね、なのに、そうやって思っていると、詳しくは実際のサービスを受けられてからご説明しますとかね、まずはこのプランに申し込んでみたらどうですかとかっていうふうに言っちゃうんですよ。ポーンって言っちゃうんですね。もうすごい早いタイミングで。言っちゃうんです。そうすると、ピタッと連絡がなくなったりするんですよね。経験ないですかね。経験ある人もいると思うんですよ。経験なくなったりします。で、これね、本人は、そう思うとですね、本人というかサービス提供者側は、やっぱり情報が欲しくて、やってやがったんだ、みたいにね、納得してるのかもしれないけれども、でもね、単純に、お客さんからすると、自分がよし、このサービスに申し込もう、有料で分かってるんですよ。で、申し込もうと思うタイミングが測れてなかったりする。そのタイミングがずれてるだけってことだったりするんですよ。するんですね。だから、お客さんは有料と言われて、気まずくなって連絡がなくなったんじゃないと思うんです。大体のケースは。有料と言われて、あ、やべえ、無料じゃないの。無料でやろうとしてるのバレちゃったとかで連絡してこなくなるわけじゃないですよ。という場合もないですね。で、そうじゃなくて、お客さんが申し込もうと思うタイミング、あるじゃないですか。決断するタイミングに、こっちが合わせてあげれてないだけだったりするんですよね。で、これ言うとですね、じゃあずーっとボランティアするのかって言われそうな、そうじゃないんです。そんな、まあ、単純なこと言ってるわけじゃなくて、有料の売り込みは全然せずにね、ボランティアでやっとけっていう話をしてるわけじゃなくて、有料でこういうサービスをやってる会社であるということは、言うんですよ。言うっていうか、さらっとでもいいから説明しておくべきです。しておくべきなんだけれども、こっからは有料ですよとかね、こっからは有料と引き換えなんですよということをいちいちお客様のタイミングでないところで言う必要はないってことですね。だって、お客さんがそんなバカじゃないですから、この人は有料でこのサービスをしていて、いくらでやってるんだなってことはね、よほど小難しく説明してないサイトであれば分かってます。お客様見てますからね。見てるはずです。そういうもんです。お首にも出さなくても、意外と知ってるもんなんですよ。自分のケース考えてください。この人何をやってるか分かんないまま相談しますか?そんなことないですよね。なので、分かってて相談してる人の方もものすごく多いんですね。だからタイミングなんですよ。だから、有料サービスがこんなのがあると分かってる状況で、 聞いてきてる、納得するために聞いてきて、決断できない場合もあるでしょうけどね、だけど聞いてきてるものなんですよ。わかりますかね。なのでお客様のタイミングまでしっかりと対応して全て吐き出してあげればあげるほど、その情報は分かってるんだけども頼んでくれる、つまり制約をするっていう率はですね、飛躍的に上がると思いますね。僕は大体の人はですよ、特殊な人はちょっと知りませんし責任は負えませんけど、大体そうなる。僕はそうでしたね。そうでした。だからタイミングだけなんですよ。タイミングだけなんですね。なのでこっから先は有料ですよっていうのはなかなかそんな風にこうプツッと切るようなね、お客様のタイミングを待ってあげられないみたいな、こっちの都合でプツッと切ることはしない方がいいと思いますね。なぜならしつこいけどもさっき言ったみたいに提供しているものが情報ではないですから、役務ですよね。役務っていうのは何かをやってあげるってことをやってもらうためには、このこいつはちゃんとやるのかなということで中身を全部聞き出しているっていうケースが多いので、自分がね一方的に信頼されているんだとか、自分のクオリティは確実だと向こうが思えみたいなのはやっぱエゴで、それをまずやる必要があるのが無料で全て答えてあげろってことになるわけですよね。ですよね。で、もしそれでも制約が上がらないんだったら、多分ですね、おそらく有料で設定している方のサービスの需要がないんじゃないかなと思うんですよね。やってることが需要がなさすぎるのか、もしくはその有料サービスをこう進めて、つまり無料相談で引っ張ってきてるお客様の客層が違うっていうか、悪いんじゃないですよ、客層がお金を使う層じゃなかったということなのかもしれませんね。例えば実際これはよくね あるんだけども、結婚紹介のサービスをしているとしますよね。結婚紹介サービスをしている場合に、無料カウンセリングで散々アドバイスをした後に、ね、タイミングをちゃんと合わしているんだけれども、有料会員をご案内するっていうか、有料会員をお客様が聞いてきたとします。有料会員ってちなみにどうなんですか、いくらなんですかとかね、聞いてきた場合でもね、これはねすごくお客様のタイミングに合わせているから制約率が上がるはずのパターンなんだけど、もし入らない場合ね、入らない場合はこれはですね、もうタイミングがバッチリなので単純に価格が高すぎて躊躇しているかもしれないですよね。もしくはサービスの内容が少しね過度だったりするかもしれないので、ということは今度はハードルを低くしてあげた方がステップが行きやすくなるかもしれません。だから金額を下げる方がいいかもしれないですよね。で、単純に安売りしろって意味じゃなくて、提供する内容を少しこう簡素化してもいいじゃないですか。別にコストをねそのままに金額を下げたら圧迫するだけですから、そういうことじゃなくてね、自らの価値を下げる必要はなくて、もう少し簡素化的なものでお金を払うところから始めてもらってもいいわけだから、3ステップぐらいになるかもしれませんよね。もしくは集めてるお客様の層が違うということかもしれないから、広告媒体を変えるだけでも変わるかもしれないということなんですよね。なので結論からすると、要するにサービス内容そのものが、サービス内容が何ていうのかな、説明するアドバイスとか情報そのものじゃない場合、何かをやってあげる場合は無料と有料の境目なんて作んなくていいんじゃないかなと僕は思います。最初はですよ、後の、ステップアップした時の話をまたしますけれどもと思いますね。で、当然これから後の話になるんだけど、情報そのものが有料の場合、つまりコンサルティングとかね、カウンセリングだったらちょっと違うじゃないですか。だからそうすると自分のものが全部なくなって、商品がなくなって吐き出してしまうので、そうじゃなくて、もうちょっと高度になるんですが、この場合はですね、さすがに全部情報は無料で出し切れということではないんだけれども、回数とかね、制限をやっぱり設ける必要があると思います。これは違うじゃないですか。はっきり言うと、一回無料相談とか、一回だけ無料相談とか、無料お試しカウンセリング30分お一人様一回限定とかね、いうふうにするしかないと思います。ないと思います。で、やってくださいと。なんだけど、これ続きがあってですね、実はね、多分、これやってもうまくいかない人いると思います。有料に結びつかない人が結構いると思っていて、いるんですよ、実際。で、それなんでかって言ったら、昔のポッドキャストも言ったんですけど、単純にですね、はっきりと形がないものっていうのに、つまりアドバイスとかね、説明とかそういうものにお金を払うって意識があるお客様がすごい少ないんですよ、実は。日本人はそうだとか言いますけど、アメリカ人も僕そうだと思いますよ。そういうの少ないんです。で、もちろんね、学ぶということについてすごくよくわかってる方、つまり情報レベルが高い人っていうか、強者っていうんですか、そういう人はですね、ノウハウやアドバイスに対して得ることに対して貪欲なわけだから、そもそもそれが大変なことって分かっているので、 それに価値があることが理解できています。ですからそういう人は逆にそういうことにしっかりお金を払ってくれますよ、くれますけれども、逆にね、そういう人はね、レベルがめちゃくちゃ高いので、よほどレベルが高いサービスを提供していなければ選んでくれません。こっちを選んでくれません。なので結局サービス導入期、つまり成長をすごくしていくまでの間というのには、お金を払う意識が低い人に対して相手にするしかないということになるわけですね。このジレンマが僕は絶対あると思うんですよ。あるんです。なので改善案、僕が思う改善案はね、僕も実際使いましたけど3つしかないと思っていて、1つがですね、これはもう単純なんですけど、無料で出せば出すほど吐き出してくださいと。その代わり、さらにね、そっからさらに深いもので有料サービスが提供できるように自分のレベルを上げるってことですね。これしかない。つまりそうすると吐き出したら吐き出したほどなんか全部なくなっちゃうんじゃなくてね、さらに深いものを得ていくってことが1つ。これはまあなかなか漠然としてますけど、で2つ目、これの方が具体的だけれども、もう1つはブランディングするしかないですね。結局さっき言ったレベルが高い人に選んでもらえるようにするのも1つだし、そのお金払う価値がないと思っている人にとってもお金が払う価値があると思ってもらうぐらい、これすげえと思ってもらえるようにするということです。それはさっき言った自分のノウハウを貯めるってことにつながるんだけども、もっと物理的にですね、例えば書籍を出すとかね、ブログを書くとか、メルマガ出すとか、ソーシャルでもいいですけども、そういうのをね、圧倒的に信頼されるように継続をして、で読んでもらう、見てもらう数を増やして、多分僕はメルマガでもブログでも読者でもそうだけど、目にする人の数かける時間なんですよ。継続してる時間、配信し続けてる時間ですね、っていうのがあれば、自分がブランディングできるコミュニティはできてくると思うので、そこで敷居を下げていく。だから1回相談だけでも2回目にすぐ有料になりそうな感じにするということが必要なんじゃないかなと思っていますから、面白みのないこと言ってますよね。テクニックでも何でもなくて、長い時間努力して自分の価値を上げていけようということで、それを戦略的にやるんだったら、お客様との接触頻度を増やす、期間を増やす媒体をちゃんと使えよということになるわけですよ。で、なんだけど、三つ目があって、三つ目が多分一番簡単だと僕が思っている方法なんですが、三つ目はですね、今の1番と2番って時間かかりますよね。だから、長期スパンでは僕はやった方がいいと思うんですよ。コンサルティングの人とか特にやった方がいいと思うんだけれども、カウンセリングとかね、はやった方がいいけれども、1番、2番、長期的に時間かかると。だから、3番目、短期的にはやっぱりですね、情報だけでお金をもらうっていう、情報、自分のノウハウとか情報を商品にすることそのものをやめたらいいんじゃないかなと思うんですね。どういうことかというと、そもそもお金をこう、払いにくい商品じゃないですか。じゃなくて、例えばね、アドワーズ広告のコンサルティング、アドバイスサービスみたいなものをしているとしたらですね、そうじゃなくて、そうするとさっきみたいになるんですよ。お金が払いにくいみたいな話になるので、だし無料で全部出すのいけないみたいな話になるから、そうじゃなくて、もう広告、アドワーズ広告の設定とか運用そのものを受けようサービスに置き換えてしまったらいいじゃないかってことです。当然ね、そういう労働集約型をやりたくないとかっていう、そのスマートな考えがあるのかもしれないけども、いやって言ったってあんた客取れてないじゃんって話もあるわけだから、そうじゃなくて運用そのものに変えてしまうと。で、その代理としてお金を払ってくる、もらうっていうんだって、お客様もお金を払いやすいんですね。で、そうすると、その中でも差別化できる要因っていうのは自分の情報だったりノウハウ、本来有料にしてもいいぐらいのノウハウを持ってるあなたに対してお金を払いやすくなるということが、今日の前者で言ったことになるわけですよ。だから全部説明した後に、じゃああんたみたいな話にしやすいんですよね。しやすい。で、並行して、ブランディングをしながらコンサルティングに徐々に切り替えていってもいいじゃないですか。一部コンサルティングにしていくとかでもいいと思うんですよね。どうですかね、ピンときますかね。もちろんね、しつこいですけど、書籍を発行したりとか、発刊したりとか、長期間メルマガとかね、ブログとかソーシャルメディアでブランディングをしていけば、で、信頼たる情報が出していけばですね、こういう苦労はないですよ。実はないです。ないけれども、やっぱりですね、新規でお客様を取っていく、新規で取っていくステージっていうか、最初の頃っていうのは、上の方な、さっきのそのブランディングをやってもね、数がいかんせん集まらないし、副業でやってるぐらいだったらいいでしょうけどね。だけど数が集まらないし、無理なんですよね。ですからこういう時期は、しかもそういう時期って、あれなんですよ。お客さんが欲しいですっていう、お金が欲しいですってオーラがね、ブワッと出ちゃうんですよね。なので、余計ね、無料の相談が続くと焦りが出て、途中でこちらからね、関係を断ってしまうような有料の案内をしてしまったりとか、 するしてしまうんですよね。なんだけど、ちょっと頭に入れてお仕事があって、まあ、僕こんなこと言うからきつい言い方をするんですねって言われるんだけど、まあ、僕に言ってるんですよ、昔の僕に言ってるんですよ、そう思ってほしいんだけども、相手はですね、あなたのことなんて知らないですよ。でどれだけたくさんノウハウを持ってるかなんてことも知らないし、持ってますよって言われても信頼できないんです。だそう思ってると、まずは無料で全部吐き出そうという気になるんじゃないかなと僕は思いますね。だから人に与えれば返ってくるなんていうことを言うつもりは全くありません。真理ですよ、一つの真理ですけど、僕はそれを気づくのにものすごく時間かかりましたから、今気づけない人は気づけとは言いませんし、自分で気づくと思いますけれども、そんなことを言うつもりはなくて、そうじゃなくてね、戦略的にそうやった方がいいっていうことなんですね。そうするとだんだんだんだん量をこなすじゃないですか。量をこなしてくださいよと。そうするとお客さんが言ってることがわかるし、考えも見えるし、どこにブレーキがかかるかも見えてくるので、そうするとね、いろいろこう無料と有料の切り口っていうのが自分で作れるようになります。僕は今はもう分かりますよ。僕は大体分かりますね。だからそういう風になってくるので、別にむやみやたら永遠とね、無料で全ての人に永遠と出し続けて疲弊しろなんてことを言ってるつもりはなくて、お客様の数とか量をこなしてるうちに絶対変わりますので、やり方が。だから今はつべこべ言わずというふうに考えた方がいいという部分があるという意味ですね。どうでしょうか。まあ、ちょっとね、サービス業とか無料の情報とかにね、こう悶々としてる人、ニュースレターって出す必要があるんですかなんていう人にとってはね、メルマガ出す必要があるんですかなんていう人にとっては、気づきがあればとても嬉しいなという、要は先に出せよっていうことが非常に重要なんですよね。ということで、今日のトピックはいかがでしたでしょうか。またね、来週もいいものをお届けしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは最後に、またコンテンツラボ河野とか、海外在住者とかね、検索いただくと僕のサイトが出てきますので、今日の、そのね、トピックであった、サービス業の無料と有料の狭間なんていうのをね、僕がどう悩んでたかなんていうのもね、僕の企業ストーリーの音声とかで説明していますので、興味があれば、ぜひアクセスして聞いてみてください。あと、アンケートの方もよろしくお願いします。河野達夫アンケートといえば出てきますので、ご協力をお願いできればな、というふうに思っております。それでは、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。